スファルボ30をクリアしました。キッド、
シンクロ、
ファミコン名人への道、カッコ笑い4-3、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。スーパーロボット対戦30をクリアしましてですね、はい、どんぐらいかかったのかなと思って、はい、見たらね、104時間ぐらいありました。
やっぱりそのぐらいはかかりますよね。もっとやり込んだらもっと
すごい。そうですね、結構ダウンロードコンテンツも全部買って、はいはい、そのシナリオも一通りやったので、はいはい、もしかしたらそのダウンロードコンテンツとかやらなければもう少しなのかなと思いますけども、
でも6時間やり込み
ましたか。いやー、久々にがっつりゲーム、
はいはい、
いやでも良かったですね。非常に楽しかったですし、うん、前もねちょっとラジオで言いましたけど、はい、アムロとシャアとカミーユの、はい、逆襲のシャアのアクシズを落とした後のその3人の話が描かれているって言ったんですけど、はいはい、まあ、それもちゃんと綺麗に
収まって
ほー、なるほどなるほど、
ね、しかも他のキャラクターたちもいっぱい出てますから。
そうですね、
相当なボリュームが、
うん、
でもあって100時間はやっぱり堪能できると。
で、ね、
いやお得ですな。
非常に面白かったので、
はいはい、
ぜひスパロボ、うん、しばらくやってないな、まあ、まさに私はそうだったんですけど、またもまずは体験版がありますの です、
ね、私もダウンロードしてますんで、
それをやって、うんうん、自分の好きな舞台名をつけて、
はいはい、
でいいなと思ったら本編をね購入してやるもよしですし、
うんうんうん、
非常に楽しめましたのでおすすめでございます。はい、じゃあですね、ますます寒くなってきましたけれども、
はい、
行ってみたいと思います。4-3行きましょうか。
行月やってます、
本編カリーン、イエ
ー
イ。
はい、ファイナルファンタジー14の行月のフィナーレというのが新しく最新で配信が始まりました。私予約特典でアーリーアクセスちょっと早めにできるのから始めて、まあ楽しみなストーリーで、今までずっとやってきた話のとりあえずの一旦の完結編ってことなので、やってるんですけれども、今までずっとやっぱり一人でやってたんですよ。フレンドとかはもちろんいるんですけど、攻略するときはもう一人で野良でやって、はいはいはい、まあ、その時々のパーティーでクリアしてってのをやってたんですけど、今回から割と私フリーカンパニーって言って、ちょっとなんですか、クラブみたいな、フレンドだけじゃなくてそのチームに入りまして、で、それでこう新しい土地とかに行けるようになってるんですけど、
うん、
最新の土地でシャーレアンっていう都市に行くんですけど、魔法学園都市みたいなところに、うん、行くんですけど、そこが新しいマップなんです。まあ、そういったところに行くと、たまたまその友達が同じ進行で進んでたりするんですよ。
はいはい、
で、そうすると名前が表示されるんですよ。この人友達の代々ですよっていうのは、おいっていうみたいな、おいって言って、なんかなんで同じ船に乗ってたのかぐらいの感じで、で到着してなんか一緒にその新しいマップ観光したりとかして、ちょっと写真撮ろうぜみたいなことをやって、いやなんかそういった遊び方は初めてなんですよ。ドラクエもずっと一人でやってたので、その知り合いと会って、
あなるほど、ね、
ちょっと新しいマップ2人で観光しようぜとか、何人かで行こうぜみたいなのも初めてなんで、いや今回また楽しいなと思ってたら全然本編進まなくて、景色いいなとか曲いいなとか、ちょっと新しいなんか料理とか作れるようなとか作ろうかなみたいなのをやってたら全然本編進まない早く月に行きたいんですけどみたいな。とりあえずでもね、ゾットの塔は攻略して、
はいはい、
メーガス3姉妹も倒したんで、多分次はバブイルの塔に行きます。はい、
まあ、
ちょっと今楽しいですね。でもずっと塩作ってます北洋食塩っていうのを作って納品するとすげえレベルが上がるんで、ずっと塩を永遠と作ってたら、可愛いなんかララフェルちゃんがずっとそばで私のことをじーっと見てて塩作っててごめんなって思いながら、なんか構ってほしそうなララフェルちゃんにずっと見られながら塩を作って、
なるほど、
はい、 なんでまだ全然月には行ってゾットの塔は行きましたも、うん、曲がもうあのゾットの塔
の塔の、
ね、アレンジでも最高でも、うん、バブイの塔も楽しみ、はい、
じゃあまた進捗お待ちしておりますね、うん、
お願いします、はい、
で今回はですね冒頭でスパロボ30クリアした話をしましたが、うんまあ、クリア後も遊べるゲームということについて、皆様とお話をしてみようかと、
はいはいうん
まあ、スパロボ30も終わってで、うんまあ、本編終わって、はいまあ、エンディングがあってから、はい、ただその後も引き続き遊ぶことができまして、
はいはいうん、
その最後のラスボスを倒した後、うんまあ、平和になるんですけど、うんまあ、ちょっとネタバレするとまた新たなる敵が来て、まあ、それを討伐するっていう話がちょっとあるんですね。そこでまたクリア後の状態を引き継いで、
はい
遊ぶことができると。そこでもう好きなだけ強くしてから、
うん、
もう一回その強くてニューゲームみたいな、
うんうんうん、
2周目にいろいろなデータを引き継いで遊ぶことができるというふ
う
になってるので、まあそのクリア後も遊べるゲームっていろいろ過去にもね、
はい、そうですね、
うん、ありましたので、はい、そういったもの
を、ね、他はいろんな人あるのかな。ちっちゃい頃に一番驚いたのはクロノトリガーが一番驚いたんですけど、
あ、はい
はいはい、あね、一回クリアした後、ね、いやなんか違うやり方でも倒せるぞとか、うん、違う話がエンディングがあるぞとか、うん、なんかえそんなことってあるのみたいなプラス、ね、ドラクエもそうでしたしね、うん、あの終わった時にもう一つもいるよみたいな、うん、なんかそういったことがあると期待して、
うんうん、
あのゲームやるとそれ以降やっぱりえこれで終わりっていうのが結構逆にあったりしたんですけど、
まあね、
う
ん、だから
聞いてみたい、
うん、その意味だと、
はい、
もう本当ドラクエ11は、ね、
いやそあれはすごいですよね、うん、逆手にじゃなくて、まあまあ、ドラクエはもともとやってたことをあえてこうメインの、ね、メインの仕掛けに持ってきたっていうのが、
うん、あれはもうさすがと言わざるを得ない
わあサブタイトルってそうそう
もうドラクエ史上で一番サブタイの意味に、うん
はい、
あーってなるよね。
ねだってあの天空の花嫁とか導かれし者たちとかってもう分かるじゃないですか、まあ
ねうん、
あのクリアした後に
そうだ、ね、
ドラクエ11分かる、
うん、わーってまあ3のさ、はい、そして伝説へも結構その類の、
うん、
だけど、
はいはい
はいうん、11はもっとあうわーってうわーって思うよ ね
やっぱりあのプレイヤーあのそのお話の流れとして の、うんうん、あのそういうことかっていうのは3なんですけど、うん、11の場合はゲームとしてのギミックがそれなんで、
うん、うわーってもし11やってない人はちょっと何のことかと思うかもしれないですけど、
はい、
マジでやってっていうやってなかったら本当に
いやでもそのクリア後の楽しみをもうやらないでもうその余韻のままでいいっていう人も、まあ、11に限らずですけど、まあねうん、いたりするんですよね。
まあね、
そういうのは別になんかそこまでやり込む人間じゃないからみたいなので、うんうんうん、やらない人もいるらしいんですけど、
いやでも11に関してはやらないとねい
や、やる理由があるんですよ ね、まあ、ねちゃんとね、うん、やっぱり、
うんうん、そうだね。いや確かにね、うん、11もさ、
はい、
そのエンディングが最初流れるところで、はい、一旦平和にはなってるので、
はいはいはい、
まあ、それで終わりとしてもいいですけど、
あとその時の仲間たちの絆もあるんですよね、うん、でまたなんかいろんなことをみんな言ってくれるから、
うん、
うわーってなりつつも、でもこれはクリア後ものこのやつもゲームもやらなきゃいけないっていう使命を、
う
ん、勇者として、
そうだね、あれ本当にうまいなっていう、
いやホーリーさんはすごい、
だイレブンやってない人は絶対やった方がいい、
うん、そうですね、このクリア後も楽しみたいっていう、うん、このゲームのテーマで興味持った人は絶対にイレブンは、
ね、
はい、
で、皆様からメッセージいただいておりますのでご紹介します、はいはい、まずはダンテさんですね、ありがとうございます。ウィザードリーの地下10階周回ツアーを取り憑かれたようにやっていましたが、
うん、
やっぱトルネコの大冒険ですかねと、
はあ
うん
はあ、
ストーリーがチュートリアルでクリアしてからが本番みたいなゲームですが、
うん
はあ、あの一瞬の油断が地獄となる恐怖、そこから脱する快感、
はあは
あ、いろんな意味で中毒になりましたねということでありがとうございます、はあまあ、トルネコ ね、
そうね、やっぱりあのやり込みというかもう、うん、もう何回やってもっていうあれですもん ね、 ね、
最初にちょっと不思議なダンジョンっていうチュートリアルがあって、
はい
うん、で不思議なダンジョンがあって て、うん、でクリアするともっと不思議なダンジョンっていうのがあるんですけど、はいはい、うん、そのチュートリアルのさ、
はい、
ちょっと不思議なダンジョン、
うん、
でそれ結構簡単なんだよね、
はいはい、
あの、うんうん、チュートリアルなんで、うん、で不思なんだっけな、宝石箱みたいな、
はい、
うん、王様のなんか取ってきて、
うん、
そしたらあじゃ あのクリアして不思議なダンジョンに行くがよいみたいになるんだけど、はいはいはい、もうそのちょっと不思議なダンジョンで何回も死んで、
うん、
全滅し、うん、全滅がやられて、
はい、
死んで10回ぐらいやられると、
うん、
もうしょうがないから、うん、これを持っていけって言って、はい、はぐれメタルの剣と盾を王様が貸してくれるんだよね、
うん、はいはいはいはい、
何回もやられてるから、
うん、
でそれでも20回だったかな、
はい、
やられるとあのもうクリアしたってことにしようみたいなあの不思議なダンジョン行っていいよみたいな感じになるんだよね。やっぱね、そのせっかく買ったのにさ、
うん、
本編に行けずに終わったったらちょっとね、
うんうん、あまあね、そこら辺はちょっとね救済のあれが
あれは、うん、もうクリアしたということでよかろうみたいなまあそこまであの死ぬことはないですけど、
はいはい、
普通にやってたらね、うんうんうん、ヨシンバそのやられたとしてもはぐれメタル装備借りた時点で、
はい、
まあ、それ絶対いけるので、
うんうんうんうん、だ
あえてもう死んなない限りはないですけど、はい、もうクリアしたということでよかろうみたいな感じになるのがすごい面白い
です。でももうね、その本編はやっぱり何回やってもっていうので、
うん、そうね、
いつもね、誰かプレイしてる時にまだトルネコやってんのみたいなのとか、結構他のゲームやってないのみたいな、面白いからみたいな感じで、
まあね、
言う友達とかいましたけどね、
1000回遊べるとか言われてましたからね。
いや、ドラクエ10で魔法の迷宮っていうのがあって、そこに行くとたまにミネアとかトルネコとかあとテディとかその過去のキャラに会うんですけど、やっぱりその迷宮の途中でたまにトルネコに会うとなんかすげえ嬉しいんですよね。
あ
またダンジョンにいるわっていう
じゃあ次、ケンケン丸さん、
ありがとうございます。
リングフィットアドベンチャー、
うん
うん、スイッチのですね、は全てのワールドで達成率 100% になりましたが、ずっと続けています。
ほう、
先日アドベンチャー通算600日を突破しました。
お
すごいね、もうほぼ2年、
ムキムキじゃないですか
単なる筋トレは継続しませんが、ゲームが絡むと続いてしまうゲーム脳が悲しいです。
あ、やっぱりな、これなんかやっぱ欲しいんですよね、やっぱりどうかなと思ってるんですけど、
まだ売ってないのかね、これ。ね、結構一時 ねすごい品切れになってて、
なんかセットでなんかその新しい版の任天堂スイッチのセットとかが売ってたらしいんですけど、やっぱりなんか転売みたいな形で、ね、やられちゃってて、やっぱ手に入らないって言ってる友達いましたね。すごいな、600日続けてきて、ね、あのケンケン丸さん、あのドラクエ10の方であのパーティーであのお世話になってるんですけど、ケンケン丸くん、プクリポのケンケン丸くんに、魔剣士のケンケン丸くんに大変お世話になってるんですけ
ど
めっちゃ強いんで、これリングフィットの力
だ。あ、そうだね、2年ぐらい続けて、
ケンケン丸くん強えな魔剣士のって思いながら、うちのプクリポを助けていただいてありがとうございます。
いつもありがとうございますそして中井瀬明人さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
クリアした後も遊べるというのとはちょっと違うかもしれませんが、
うん、
いわゆる恋愛ゲームのメインキャラクター何人を全員攻略というのはクリア後も遊べるという解釈でいいのでしょうかと。何もしなくてもモテモテな主人公が何人ものキャラを落としていくと、こう書くととても鬼畜な気がするのですが、感動というフィルターを入れると許されてしまうのがちょっと怖いところですと。この何もしないでもモテモテ設定が今の日本の少子化につながっているのではと思ってしまうのは考えすぎでしょうかと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね、まあ確かにあのときメモとかでも、
うんうんうん、
もう何周もできますからね。
そうですよね、他のキャラクターの話も見たいですもんね。
まあね、
まあ、アドベンチャーゲームも大体そうですけど、他のエンディング見ようっていうのでクロントリガーもそうでしたけど、あのね、ヒロインちょっと回るだけじゃちょっとっていうね、え絶対いるかな思うんでしょうみたいな、なんかそういったあのヒロインとか何パターンかある場合、 FF7 とかもそうですし、ね、ドラクエ5もそうですし、
はいはいはいはい、
なんかこのヒロインが何人かいて、
そうだね、
ちょっとメインのヒロインは私のこっちの方が好きなんだけど、これでもメインでやってる、本編だけやってるとメインの子しか、
うんうんうん、
いやそんなはずねえみたいな感じで攻略本とか見てあやっぱあったあったみたいな、ユフィート乗るんだみたいな、あの悲しいユフィート乗るんだ
いやでも前も言いましたけど、ペルソナ4で、
はいはいはい、
まあ、ヒロインっていうか、
はい、
誰かを選んだ後に、
うん
うん、その別のやつとも、まあ、何股もかけられるゲームなんで、
はいはい、
あれはゲームだけど、
はい、
怖くてできなかったね もうすでに誰々と親密な関係になっているってな、はい、出てくるんだよね、はい、警告みたいなのが、うんうん、それでもこの子と一緒に行きますか、うん、はい、いいえみたいな、
はいはいはい、
いやこれはできねえなっていう。
そうか、私もそれはできないタイプですね。あのセーブデータ別とかだったら全然違う世界線だと思って割り切ってできるんですけど、いやまず
あれはねちょっといやゲームだけどちょっと無理だなっていう。
そう無理だな、
うん、いやだってユキコとかそんなことじゃ殺されそうだ
もん。いやいやいや、もう
なのでペルソナ4はねそういうのができるゲームでしたね。
いや面白いですね、やっぱあのまた現代物でやってる感覚とまたね、あのファンタジーでやってる感覚とまたあとセーブデータ分けられるかどうか、
うん、
また違うから、まあ そ, うね、はい、
そしてこれお名前、WUTJP さんでいいですかね、ちょっとごめんなさいね間違えたら。
ありがとうございます。
最近のゲームはストーリーをクリアしてからが本番みたいなゲームも多くなりましたねと、
うんうんうんうん、
モンハンシリーズなどもそうですが、アイテム掘りができたりするゲームはゲームクリアがスタートラインのような雰囲気はありますと。ありがとうございます。
わかる、あれね、これあのアイテムを採集とか、
うんうんうん、
あとまあねモンハンだっても狩りもそうですけど、ストーリー以外のそのなんかギャザラー的な要素があったりすると、ね、うん、まあ、最初に私もその行月で今あの永遠と塩作ってるって言ってましたけど、うん、まずその岩塩を掘るところを始めてるんですよ。岩塩を掘ってあの採掘師をやって、で調理師になって食塩をこう永遠と作るっていうのをやって本編が進まないっていう。本当だったら本編クリア後にそういったことをやった方がいいんですけど、並行してやってるとメインよりも塩だ今はみたいな感じになって
確かに昔から結構その程度ですね、うん、クリアした後にアイテムを、
うん、
あの収集するの
で
やり続けるというと、
はい
はい、うん、ウィザードリーがありましてですね、
あ、そこから来てるんだろうな、でも元々のなんかそういうのとかも、
ちょっと見てみましょうかね。ウィザードリーは、1987年12月22日にアスキーからファミコン版出ておりましてですね、うんうん、これはまああのワードナっていうのを倒すのがまあ目的なんですね、
はいはいはい、
地下10階にいるワードナを倒して魔除け、アミュレットを取り戻すってやつなんですけど、うん、あのその後倒し、まあ、別にワードナ自体はその倒すのはそんなに時間かかんないんですけど、
はい、
その後に敵がドロップする強い武器がいっぱいあって、
はいはい
はい、それを集めるために延々とこうゲームを続けるという、
はいはいはい、
ウィザードリー中毒者が続出したというね、この頃から結構あったという、
いや、やっちゃうな、
うん、あとドラクエもね、
はい、
例えばその3とかでも、
うんうんうん、
まあ、ゾマ倒した後に、はい、もう究極の、
はい、
呪文全部使える戦士とかさ、
うんうんうんうん、
呪文全部使える武闘家とかを作ろうとして、
はいはいはいはい、
もうレベル上げて呪文全部覚えた後に転職させて、う
ん、はいはい、
また育てるとかもありましたし、
はいはいはいはい、
あとファイナルファンタジー5は、
うん、
もう全部のジョブをマスターにするのはやりましたよ、もう高校生の時に、
はいはいはいはい、
もう全ジョブごとにマスターすると上に星がこうつくんですけど、
うんうんうん、
全ジョブマスターするとすっぴんの上に星がつくので、
は
もうそれをねもう本当に土曜日と日曜日の文化放送のアニラジー枠を延々と聞きながらひたすらあのラストダンジョンのところでアビリティポイント稼ぐっていうのをやってましたね
いやすごいこれなるほどね、これちょっとやっぱりキッドさんには FF14 でちょっと青魔導士をやってもらいたいなと思った、あのアビリティを覚えるのにその敵倒してランニングするやつの、うん、もうそれをあの何回倒してもランニングできないみたいなやつをちょっとコンプリートしてもらいたいですキッドさんならできるんじゃないかと、
青魔導士ね、
青魔導士、
いやそう当時も、うん、そのFF5 で青魔導士初めて出てきたやつで、
はいはいはいはい、それが元になって
るんですね、そうそう、はい、でクリアした時にやっぱみんな全部埋まんないんだよね、
はいはいはい、青魔法が、そうなんですよあれ、はい、
でなんかみんなでこう情報交換して、まあ、当時インターネットとかないので、
はい、
ここ一個なんだろうねみたいな、ここ空いてんだよねっつって、
うんうんうんうん、
でどれがラーニングできるのかも当時わかんないし、
はいはい、
もうひたすら敵がやってくるやつを食らいまくって、
はい、
どれが覚えられるんだろうみたいな、でだんだんだんだんなっていって、最後一個がマイティーガード
が、あー、マイティーガード、はいはい、
っていうのはわかったものの、はいはい、使うやつがそもそも神竜、 はい、オメガと神竜ってその、はい、クソ強いやつらで、はい、そんな待ってられないんだよね、はいはい、そんなことじゃ死んじゃうし、
はいはいはい、
だどうしたらいいのかと、
はいはい、
マイティーガードで結果3たいるんですね、
はいはいはい、
マイティーガードを使う敵っていうのは、
はいはいはいはい、
神竜、ただ神竜はもうちょっと別格だし、うんうん、そんな余裕ないの で、はい、でもう一人がアポカリオプスっていう中ボスみたいな、
はいはいはい、アポカリオプス来ないだ青までやっと倒したやつ何回やったんだって今肉ってアポカリオプスやったって自分の仕事アカウントで報告したからねアポカリオプス倒したぞって
あとスティングレイっていう、はいはいうんうん、あの敵の3体いて、はい、まあ神竜はちょっと除いて、うんうんうん、アポカリオプスかスティングレイなんだけど、
はいはいはい、
アポカリオプスも1回しか戦えないので、
はいはいはい、
だからその戦闘中に使うまで待つしかないっていう、そのしかも FF5 の青魔同士の仕様って食らわなきゃいけないんですよ、
はいはいはい、
6だとストラゴスは別に見ればいいんだけど、
ね、私6世代だから、
あそうだよね、
あの14やってた時に あれ見ればいいのか、あれ食らわなきゃいけないやつなのかっていうのが、
そうそうそうそうだからアポカリオプスもさ、うん、要はあれ自分に使う魔法だから、
はいはいはい、
自分に使っどうやってこっちに使わせんのみたいなのが分かんなくて、はいまあ、リフレかけりゃいいんだけど、はい、それも分かんなくて、本当にだからクリアしてから 1,2、
はい、
ヶ月ぐらいそのクラス中、はい、隣のクラスとかも含めてどうやってら、でスティングレイはそもそも出てこないね、そのエンカウント率というか出てくるあのエリアがすっごい狭くて知らないと会えないんですよ、だからスティングレイってさ、はい、どこにいんのみたいな感じでなって、
はいはいはい、
となるとアポカリオプスからラーニングするしかねえよなって話になって、はいはいはいはい、どうやってラーニングするんだみたいになって、
はい、
で隣のクラスのやつがあいつがラーニングしたらしい、マジかちょっと聞きに行こうってなってリフレクかけるんで、はい、あそうかよしみんな帰ってやろうみたいない
や青森って絶対にそのだから普通にやってたらもう全然もう揃わないですから、うん、だから本当にもうクリアした後の楽しみが青葉だなと思ってて、
うん、
まあ、今やってるんですけど だから今だから知らない人とあの ラーニング目的でパーティー募集ですみたいなの出してるやつに参加してもうやってるんですよ、だから 学校であったらいいんですけどみたいなやろうぜって言うんですけど、うん、今もう募集ですよ、ね、青葉専用ラーニングパーティーみたいな目的、うん、あの10周 OK の人だけみたいな、はいはい、だからちょっとねきっとさんにはね14の絶対私ですよ、絶対にね強いと思うんですよ、
いやもうねあの1回しか使わないっていうか、
はい、
やつとかもあったんだよね、うんうん、ここでラーニングしないと、
はい、
あと取れないとか、
はいはい、
まあ、もしくはここでラーニングしないと相当後にならないと手に入んないとか、
はいはいはい、
もあってさ、もう一
回やんなきゃいけないっていうのとかね、
その5でもう一つはデスクローっていう技があって、
はいはい、
うん、決まると敵を麻痺させて瀕死にするっていうやつなんだけど、
はい、
カルナック城っていうお城から時間制限イベントで脱出するのがあるんですよ、
うん、
でタイムオーバーになると城が爆発してゲームオーバーになっちゃうんだよね、
はいはい、
なので、で結構貴重な、そこも爆発したら取れなくなっちゃう宝箱もいっぱいあって、
はいはい、
リボンとか入ってるんだよね貴重なやつが、
はいはいはい、
でそれを回収して最後に出るところでそのデスクローが出てきてもうそこで倒していけばいいんだけど、
はいはい、
そこでデスクローという敵がデスクローの技を持ってるんだけど、
はいはいはい、
ラーニングすると、はい、その後で出てくるボスとかにデスクローが効くんですね、
はいはいはいはい、
すごい楽になるんだけど、うんうんうんうん、結構後までそこを逃すと後までいかないとデスクローラーニングできないから、
はい、
もう時間が迫っててもうそのリボンとか何なら取って、うんうん、残り30秒とかなってるところでデスクローとあって、うん、そいつがデスクローを使うまでひたすらもう全員青間にして待つってい う、もう早くやってくれよみたいなであの使われなくて、はい、あのバーンってまたやり直しかよみたいな、もう当時ね、はい、その途中セーブとかないですから、うん、もうセーブポイントからやり直し、
いやいやいや、
もう一回その脱出するとかやり直して、
いや、もうやっぱり青間やってほしいなこの間もその一人じゃ行けないダンジョンの 雑魚敵が使うやつをラーニングしたくて、でも一人だとちょっと無理、はいはいはい、ソロではラーニングいけないのでちょっと手伝ってもらえませんかってその先輩ヒカセに頼んで、あ大丈夫大丈夫、あのそれだったら二人ぐらいでいけるから一緒に行ってあげようって、でどの敵使うか忘れちゃったから、あの使う敵が出たら教えてねって、先に先陣切って倒していくからって言ってたんですけど、私あの プレステ4でチャットをやるの遅いんですよ。で、あの最初から出てくる2番目の雑魚敵が使うんですよ。なのでこうやって倒してるうちに先に行ってるその先輩ヒカセンがそのラーニングする敵を倒しちゃって、あ今のって言ってえっていう結局もう一回あの全滅というか退出して、もう一回じゃあ行こうみたいな、はいはいはい、でやっとラーニングするみたいな今のでしたってっていう、でその次からも今使った今使ったよね、さっきの時使ったみたいなはいだけ押して、
いやね、
あれは本当にでも本当にクリア後の余裕がある時じゃないと、ね、本編中にあれは、
うん、ラーニングはできない。いやもうそう、実際にマイティーガードも、はい、ただ強いんだけど、
はいはい、
もうラーニングする頃には、はい、もう余裕でもうラスボス倒してるからまあ、本当趣味のレベルの話なんだよね。
いやコンプしたくないですよ、でもあれはだから本当にクリア後のお楽しみはアモア同士、
うん、アモア同士ね、まあ、6のねストラゴスとさっきも言ったけど、はい、まあ、見るだけで良くなったし、はい、グランドトラインっていう、
はい、
ヒドゥンっていう敵がしか使わない、
うんうんうん、
であの幻の青魔法についてはヒドゥン倒しても、うん、しばらくすると復活するようになったので、はいはいはいはい、まあまあそこはね、
でもストラゴスやっぱり使ってる人少なかったですよね、当時学校でも。
だから、まあそうね、
どうしてもやっぱりマッシュとか、
はいはいはい、
あの辺りが人気でだったので、あの参考にならなかったんですよ、ストラゴスどうしてるかみたいなのとか。
まあ、ストラゴスね、うん、魔力高いですから、うん、普通に青魔法だけじゃなくて、
うん、
普通の魔法使わしても強いですから、
なのになんか誰も使ってなかった、うん、誰に聞いてもパーティーに入れてなんかセディスとかねすげえ人気あったんですよ。
まあまあまあね、
はいはい、
まあ、実質
セディスとティナと、
実質だってさ、
うん、マッシュ、うん、
ティナ広いんですけど、
はい、
人間で言うと、
はい、
まあ、ロックとセディスじゃないですか、
はいはいはいはい、
ストーリーのあれで言うと、はいはい、ティナはもうちょっとその自分のさ、
はい、
バックボーンも含めてのストーリーだから、なるとやっぱセリスは入れざるを得ないのでは、
うん、まあ、後のね主人公はやっぱりそうなんですけど、うん、いやでも誰もそれを使ってないウーマロと、
あ、ウーマロ、ね、
あのね、あのゴゴとかはね割と、
うん、
あこいつ使えそうみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、モノマネ師はね、いやだからちょっとねクリアこの青魔法
そうだね、
うん、
ちょっと皆様の青魔法事情もぜひまたお聞かせいただければ、
はい、私のパーティーにも参加してくださいラーニング30周 OK の人お願いします
ということで本編借りました。ではシンクさん告知などお願いします。
はい、シンクでございます。私の方は12月の25、26、水戸芸術館 ACM 劇場で、目指せミュージカル水戸黄門というお芝居、冬の陣というお芝居に出ます。夏に続いての続編で、若い自分の水戸光圀公、徳川光圀公が、ほうほうほう、主人公の、物語と、ちょっとあと現代のパートが入り混じるようなやつで、あのアクションパート、アクションダンスパートみたいな、ダンサーが、うん、すごい人たちがたくさん参加しておりまして、そのアクションも見どころですし、もう 2.5 次元ミュージカルや声優さんで活躍している、キャストの皆さんがもう、お芝居パートをやっていただいて、私は賑やかしてっていうの割には出番が多いのでぜひ見てください。よろしくお願いします。
はい、
チケット販売中です。
そして12月になってですね、
はい、
この時期私はいつも毎年楽しみなのは、
うん、
グラコログラタンコロッケバーガーが最近、
小麦粉と
同様
うまいっすよねあれね。
マックで販売が今やっておりましてですね、
はいはいはい、
いやグラコロはとりあえず何回か食べようっていう、
ね、月見バーガーグラコロのこれ2つはもう絶対食べ
る。グラコロとチキンタツタ
は
常に置いてくれよって私はもう思うんですけどねまあでもまあ期間限定だからいいのかもしれませんが、
いややっぱでも 久しぶりに食べるグラコロってうまいですよ ね、あったかいし、
ほんとさっき言った通り小麦粉しかないんですけどもう栄養バランスとはみたいな感じになってますけど、はい、まあでも美味しいのでね、はい、ついつい食べて
人間の英知が詰まってますよ、全部小麦粉でこれだけのものが食べれる
なのでね、皆様も、はい、あのグラコロ好きな方は今売ってますんでね、ぜひ味わっていただければと思います、はい、それでは、いつものご挨拶に締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。